ヨハネ13章の最後に、イエス様はペテロに言われました。13章38節。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか？誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。それを受けてイエス様のお話が弟子たちに向かって始まります。14章1節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。13章、14章と分けられていますが、中断はなく、そのままイエス様のお話が続いています。イエス様はペテロに、あなたは三度私を知らないと言いますと話された後、弟子たちに向かって、あなた方は心を騒がしてはなりませんと話し始められました。イエス様は弟子たちを慰め、励まそうとしておられました。弟子たちは、イエス様から弟子たちのうちの一人が裏切ると、それはイスカリオテのユダでしたが、その弟子が裏切ると言われたのを聞きました。しかもこの時、イエス様は間もなくいなくなろうとしていたのです。そして弟子たちはそこには、今は誰もついてくることができないと言われてしまったのです。弟子たちは打ちひしがれて心配し、どうしていいのかわからなくなっていました。これから自分たちはどうなっていくのだろうと、弟子たちの心は騒いでいたのでした。そこでイエス様は弟子たちに、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと言われたのです。そしてそこに行く確かな道がイエス様によって用意されていました。その道がイエス様ご自身であることをこの後語るのです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネ14章6節。神を信じ、また私を信じなさい。神を信じなさいだけでもよかった。けれどもそれだけでなく、イエス様はまた私を信じなさいと言われました。今この時、弟子たちに最も必要だったのは、神様を信じ、また神であり、神の御子であるイエス様を、脇目も振らず、まっすぐに信じることだったのです。弟子たちはユダヤ人でしたから、神は唯一であり、ただ一人の神様を信じていました。イエス様によって、弟子たちは、御父も御子であるイエス様も同じ唯一の神であることを教えられました。御子イエス様と父なる神は一つであり、同じであることをここで、またこの後もお話の中で教えていきます。2節。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私の父の家とは天国のことで、父なる神様がいらっしゃるところです。天国は、人間の感覚に合わせて住むところ、住まいと表現されます。また天国は変わることのない、もう移り住む必要がない、最終の永遠の最高の住まいです。そこに入るなら、誰もそこから追い出されることがない、そこはずっといることができる住まい、永遠の都でした。不安いっぱいの弟子たちにとって、あなた方のための場所であると言われたイエス様の言葉は、なんと希望と励ましに満ちた言葉だったでしょう。弟子たちは、これから一人になるかもしれません。安息の場が失われるかもしれません。ユダヤ教の街道から追い出されようとしていました。そればかりか、ユダヤ人指導者に追われて、地上で住まうところがなくなってしまうかもしれなかったのです。しかし、イエス様が用意してくださる天国には、いつまでも安らぐことができるのです。永遠の安息と平安が与えられ、十分な部屋があり、しかも住むところがたくさんあったのです。天国へ行くことができるという約束は確かでした。私は今そのように話しました。天国には、あなたたちのための住むところが確かにあるのです。イエス様は言われました。あなた方のためにその場所を用意しに行くと。イエス様が去っていく理由の一つが、 この弟子たちの住む場所を備えることでした。そしてもう一つの理由が、そこで弟子たちのために大祭司の務め、取りなしをしてくださるためでした。弟子たちはイエス様が代わりに罪を負ってくださり、清いものとされたのです。そのことをイエス様は天にて、神様に取りなし、証明してくださるのです。三節、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様は再び来られて、弟子たちを備えられた住まいに連れて行き、永遠に一緒に住まうことができるという、さらに大きな約束を語りました。このことについては、今回はこれ以上深めることはできませんが、私たちはイエス様の再臨について、望みを持って歩みたいと思います。さて、今日のところから二つのことを覚えましょう。一つは、私たちは日々の歩みの中で心を騒がすことがあるということです。人生の旅路は心を騒がせることで満ちています。それは外から襲ってくる様々な困難のゆえに、また内から来る肉体的、精神的な痛み、苦しみによって私たちの心は騒ぎます。その時、主イエス様を信じる信仰に立っているならば、そしてあなた方は心を騒がしてはなりませんという御言葉を聞くならば、それらの困難に乗り越えられる力が与えられるのです。そしてそのように何かがあった時に、心を騒がすようなことが起こった時に、もっと徹底して神様を信じること、神様にもっと近づくことによって、私たちはより大きな信仰に導かれ成長していくのです。イエス様の死を前にして、弟子たちはこれからも信仰を持ち続け、イエス様のために命をも捨てる覚悟ができており、どこまでもついていきますと表明しました。その愛する弟子たちに、イエス様が頭で考えている以上の試練が襲います。弟子たちは散らされ、ペテロはイエス様の言われた通り、イエス様を三度も知らないということになってしまうのです。そのような中でイエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと言われたのです。イエス様は弟子たちに信仰を持ち続けるように言われたのです。信仰には弱い信仰、強い信仰、また薄い信仰があることを聖書は教えています。イエス様たち一行が嵐の中、ガリラヤ湖を船で渡っていた時のことです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけると、大波になった。マタイの福音書8章26節。信仰が小さくても、弱くても、どんな信仰でも、信仰があれば、イエス様によって救われ、天の御国に行くことができるのは確かなことです。しかしさらに、高根を歩む信仰、成熟した信仰には、その信仰生活により豊かな平安と恵みが溢れるのです。私たちは、キリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。ヘブル6章1節。二つ目は、イエス様が用意してくださる天国は、父の家であるということです。それはイエス様を信じる者たちの家です。父の家は自分がありのままで受け入れられ、終わりまで愛される家です。イエス様は父の家にご自分と御父だけでなく、弟子たちも一緒に、私たちも一緒にいることを望んでおられるのです。天の住まいにはたくさんの場所が用意されています。自分のようなものには場所がないのではないかと、心配する必要はありません。天国はあなた方のためにとあるように、備えられた民のために、神様が恵みのうちに救いに入れてくださった罪人のための場所なのです。私たちはイエス様が用意してくださった天国へ入ることができることを望んで、神を信じ、また私を信じなさいと言われたイエス様を思い、これからも歩んでいきたいと思います。